さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今回と次回の2回にわたりまして、写真をテーマにお送りします。写真を趣味にする方増えましたよね。ちょっとお値段のする一眼レフを抱えて街を歩いている方もたくさん見かけますし、何よりスマホで写真が簡単に撮れるようになったので、インスタグラムとかにアップしている人はもっとたくさんいると思います。でもいい写真を撮るのって本当に難しいです。技術を磨けば絶対にいい写真が撮れるってわけでもないですし、逆に下手でも味のある写真ってあったりしますしね。どうすればいい写真が撮れるんだろうって、写真を少しやった方なら迷ったり悩んだりする人多いと思います。今日はそんな方に向けて書かれた本、上手くてダメな写真と下手だけどいい写真というドキッとするタイトルの本をポポラ社から出版された写真家の畑野博さんをゲストにお迎えします。畑野さんは文章も人気でして、これまで10冊近くエッセイや人生相談の本も出していまして、高所高実ではなんで僕に聞くんだろうっていう人生相談の本のインタビューで登場したことがあります。私それ以来の、インタビューだったんですけれども、実は畑野さん、写真の本を書くのはこれが初めてだったそうです。非常に気軽に気さくに話しかけてくるような文章を書く方なんですけれども、そんな畑野さんの語り口で主に写真の初心者を対象に、写真を撮るにあたっての心構えから機材の選び方、撮影や現像の技術的な本まで解説した本です。でも畑野さんなので、いわゆるマニュアル本としてだけではなくて、いい写真とは何かとか、ダメな写真はどうしてダメなのか、いわゆる写真の俗説は何が間違っているのかっていう、写真をめぐるエッセイとしても読んでいて楽しめる本になっているわけです。そんなわけで、どうしてこの本を書いたんですかとか、いろいろ質問を用意してインタビューに行ったんですけれども、のっけからぶっちゃけトークになりました。ちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども、何はともあれお聞きください。それではどうぞ。改めてよろしくお願いいたします。こちらの本は拝見して、なんかもうちょっと早く読みたかったなというか私も仕事で結構写真を撮ることもあるんですけれども、どうやって撮ればいいのかって誰も教えてくれなかったので
朝日新聞の人たちでも教わってないと。
教わってないですね。なんか
やばくねえすか。
正直これでいいのかと思うことは、
いや、よくないですよ。全然よくない、
ね、はっきり言ってその写ってる作家の方とかからクレームが来ることも
いや来るよ。いや、僕ちょっと前に別のメディアから取材受けたんですよ、はい、でそこの、これちょっと名前言えねえな、まあ、ある作家さんの写真をその人が撮っていて、でその写真見せられたので、それがもう正直箸にも棒にも引っかかんない写真だったの。箸にも棒にも引っかかんないけど、その撮った人はちょっと満足、うまく撮れたと思ってんの。
あ、そうなんですか。
だけどその作家さんからすれば、絶対その写真、要は自分の SNS で拡散なんかしたくないの。だって写真が良くないから、
はい、
だって拡散する時のサムネイル写真ですから。だけどその撮った人とか記事作った人は著者に拡散してほしいわけですよね、
はいはいはい、
で写真悪いですよね、はい、拡散なんかしたくないですよね、リツイートもしたくないですよね。だから広がっていかないの。写真が良くなればほぼほぼ解決するのに、本当だから PV 写真で PV 数下げてるんですよ。 PV 数至上主義って僕は思わないですけど、写真で上げることも下げることもできて、現状下手な写真って下げるんですからね。その
そう、
もともとどんないい記事でも写真が悪いと著者がだって拡散しないから、見たかないですもん。
いや、絶対そうなんです。私もウェブやってて、本当になんかプロが撮った写真でもこんなに 力量に差があるのかみたいなことは結構思ったりもするんですけど、あとやっぱあの記者が撮った写真を編集することもあって、やっぱそこが結構問題ですね。
でも記者もだから写真の勉強とかしてないわけですよね。
してないですね。私も記者時代全然しなかった
してないですねっていいですね。
だって
すがすがしいですよ。
だって記者時代そんな教えてくれる人いなかったもんって。
だからね、マスコミの写真はダメなの。新聞社全般で、新聞社の人って辞めていろんなメディアに行くじゃないですか、
はい、
元新聞社系の人って結構いっぱいじゃないですか。
います。
そのメディアも基本的に良くない。新聞出身系の人が行くと写真の良さを分かってないから結局同じことをしちゃってる。
なんでかっていうと、やっぱり基準が違うというか、この本もそうなんですけど、この本でやっぱりいい写真とは何かっていうことに尽きると思うんですけど、はいはい、このテーマって、はいはいはいはい、やっぱ新聞の時っていい写真の基準が違うというか、動いてるものをどれだけこうきちんと止まって捉えるかっていうのが唯一の基準
いわゆるちゃんと写ってるみたいな話でしょ。
そう、写真のいい写真っていうのは、僕もだから記者時代に実は写真部長賞っていう、なんかいい写真撮れたねっていう賞を新人の時に、実は新人の時です。それはなんか山で遭難した子供が数日間山で迷ってて、で無事見つかったんですよね。でその無事見つかった子供がお母さんと再会して抱き合ってる写真で、もう本当だからそれ一瞬、その一瞬捉えて、あ、これいい写真だねっていうことで、そのなんか賞がもらえたんですけど、つまり、はいはいはいはい、だからよく写真で褒められるっていうのは、高校野球の地方大会とかでボールが止まってる写真、
あ、
これが新聞でいういい写真の、おそらく唯一絶対の基準ですね。
それ多分ね、あれですよ、その今2023年でしょ、はい、多分1940年ぐらいの写真撮るのが大変でした、フィルムが貴重でしたとか、戦後とかそれぐらいの時代の感覚よ。
まさにそうだと思います。
そう、今別にさ、デジタルカメラがこんだけ普及してきて関係ないっすよね、
うん、いくらでも撮り直せますからね。逆に言うと、その本当にスナップとか一瞬しか撮れないものっては確かにあるんだけど、野球の写真ってのは本当に、まあ、その試合何度でもチャンスがあるっちゃあるわけだから。
なんか新聞社の人の写真、僕ね、まあ、それね結構見てるつもりなんですけど、すごい共通点あるなと思って、自信ないでしょ、みんな記者の人もカメラもないでしょ、すごい素晴らしいんですけど。で、自信ないやつがどうなるかっていうと、すげえ長い望遠レンズかすげえ短い広角レンズ使うの、そのどっちかを使うのよ、自信がないから、
はい、
長いか短いかつけると見た目が変わるでしょ、
はい、
そこに頼っちゃうの。普通そんなレンズ使わないから、
はい、
普通の標準レンズでいいんだけど、新聞社のマスコミの人の写真見るたんびに、カメラが壊れてるか自信がねえのかどっちかなんだなってのは毎回思ってる。
そうなんですよね、まあ基本自信はないですよね、自分がうまいと思ってないから。
いやだね、自信ないならね、撮っちゃダメよ。だって仕事でしょ。だってそれ我々の感覚で言ったら、だって仕事で例えばこういう商品とか撮りますけど、自信ないですなんてやついないもん、
うん、
これをだってすごいよく見せる、なんならこれを何億円っていう金額を写真で動かすっていう自信の塊で撮ってるから、そのために勉強するし努力もするし結果もついてくるから、そういう自信に根拠もあるんだけど、自信がないのに撮っちゃダメでしょ。
そうなんです、
仕事はね、
うん、だけど
趣味はいいよ。
そうだから仕事だからちゃんと撮らなきゃいけなくて、仕事だからちゃんと技術も磨かないと、技術という方がそう技術なのかっていう問題はこの本で書いてある話なんですけど、
はいはい、
でも本当ウェブに来て止まってるものを撮るのがこんなに難しいのかっていうのはすごく思いました。
そうですか。
いや
止まってるものって例えば、
例えばだから新聞社の時はひたすし新聞社というか新聞記者をやってて、ペンの傍ら写真を撮ってる時は本当にだから動いてるものをどれだけ枠の中に収めるかが勝負だったので、
止めること至上主義なんですね。
だからボールが止まってるのがいい写真、
多分ね、その感覚がまず間違い、うん、でなん、あ、まあ、まあだからなのかな、だいたいさ新聞記者の人が集まる記者会見ってストロボパシャンパシャンパシャンパシャンってすっげーたくでしょ、
はい、
あれだって意味ないからね、
あれはまあ写真部の、ま
あ、あれなんでストロボすげーたくの。でテレビ見てる人はさパシャパシャパシャってなって左下にフラッシュにご注意くださいとか書いてさ、あれ カメラマンがフラッシュ焚かなければ何も起きないのに、で首相会見とかは絶対ストロボ焚かないの、多分禁止されてるから。
あ、そうです、ね、
だけどタレントの会見とかはバシャバシャバシャって焚くの。だってテレビとかで撮影できてるってことは、テレビで撮影できる絞りとシャッタースピードの光量があるわけですよね。ストロボ必要ないから。あれ昔のフィルムの時必要だったけど、今必要ないのになぜかバシャバシャバシャって焚くの。僕あれを見て毎回カメラマンじゃなくてストロボくんって呼んでるの。もうすげえ素人だなと思ってるか ら, だからあれとかもやっぱ多分勉強してないだけだと思うんですけど、
それも僕も不明です。多分本当にフィルム時代の名残で、今
そうフィルムの時は必要でした、さすがにストロボは。だから今全くいらないから、
今はもう基本的にもうフィルム以上の高感度ですからね。
そうそうそうそう、余裕で6400とか使えるんだからストロボなんか必要ないのに、なぜか焚きますよね、うん、あれとかって我々の感覚すると本当無意味どころか、写真のための会見じゃないから、はい、主は多分テレビでしょ、でそれ視聴者の方いますよね、その人たちのためのものだから、よくあの状況でストロボ焚けるよねとは相当勉強してないんだなって気はする。20年前で止まってるなって気はする。
僕もなぜ記者会見でストロボ焚くのか正直不明なところ
、言った方がいいですよ、
分からないんだけど、
社内で言った方がいいですよ、ストロボ必要なくねって言った方がいいですよ。
おそらく ISO 1万とか超えるとものすごくノイズが出るからで、
ノイズが分かりますか、そのウェブの記事のスマホなりパソコンで見る、それも言い訳なの
言い訳なんですか、ね、
言い訳なんですから、言い訳ですから、ないない全然関係ない。だから例えば今の感度1万、
はい、
まあ、フィルムの時は1万なんて感度なかったけど、例えば6400の今の感度のデジタルの6400の感度のノイズとフィルムの6400のノイズ、いや粒子って全く違いますから、はい、同じ6400でも 桁違いに少ないから全く必要ない、はい、だそうじゃなかったらテレビ撮影できないから。だって同じデジタルカメラで撮りますからね、
うん、
だってキャノンとか使ったりするわけだから、本当にその理論が通ったら映像撮れませんよって。撮れる、映像が撮れてるってことは写真も撮れるの
はずですよね、
はずですよだけどマスコミのカメラマンはストロボパカパカ焚いて視聴者に不快な思いさせて、多分現場ではどやってるんでしょう。あれほ
ん
と不思議。あれはでもみんな知った方がいい、あれストロボくんってちょっと恥ずかしいことってことをちょっと社会の人は知ってもらいたい、でいつかやめてもらいたい首相会見では焚いてないよねっていう。
うん、そうなんですよね。あ、そうそう、だから僕もこれ読んで、あ、老元像っていうのがあるのかっていうのが実はねすいません
すごい、そう、まあそうね、そうだよね、そうですよね。
そういえばそういうものが昔なんかで記録されてたことあったけど、なんだこの重いファイルはとか思ってたなっていうレベルです。
知らなければただの重いファイルですよただの重いファイルだわ、確かに重いしね、
はい、いやすいません、なんか老元像というのはそうやって使うもの、多分うちに高所高実に写真を納品しているカメラマンさんみんなやってくれてるはずなんです。
やってる、絶対やってる、やってる、それはもう見た瞬間わかる、やってるやってる。
だからね、どうして自分はこんな風にうまく撮れないんだろうみたいなことをずっと思ってたんだけど、あ、そっか、それやってなかったなっていうのはちょっと、
まあ基本ですよね、JPEG ではもうどうしようもなんないかな。
でもなんか現場の人はほとんど JPEG だよな、僕も。
いや、その新聞マスコミ系の方ですよね、多分あれは。そう、 JPEG 撮って、まあ理由としてはすぐにデータを転送できるっていう言い訳なんだけど、別にローデータを現像して JPEG にすればすぐ送れるから、別にそれも言い訳としてはかなりエビデンスの弱い言い訳だと思うんだけど僕もしマスコミカメラマンでもロー現像しますよ。ロー現像して送りますよね、だってすぐできるし現像
なんて。まあ確かに即その場で送って登録するっていうのは、CMS というか、まあ入稿のシステムに登録するっていうのは JPEG の方が便利っちゃ便利だけど、まあ本当に一手間二手間だけの話です
からね。そう、一手間二手間、まあ本当に5分10分変わるぐらいの話。
いやまあでも本当この本を読んでて、うまくてダメな写真と下手だけどいい写真っていうタイトルで、なんか写真がダメな人の典型例として挙げられてたのがいくつかあって、それ自分にいくつか当てはまったので、はいはいはい、あ、これやべえなと思ったのが
ちょっとね、耳が痛くなる部分はありますよね。
ありますね、やっぱり、そう、まずマスコミって書いてありますね、群衆心理。そうね、
マスコミ関係の人は多分これ本当に耳が痛い。よくインタビュー申し込んできたなっていう。
いやこれはね、
でも、まあ、でもね、工場工事だからね。
まあ一応ちょっと現、まあ、私も現場から離れて少し時間経ってるので、でもやっぱり自分もそうやってさっきだった場面でカメラを抱えてっていうのは経験がありますけど、ちょっと口には言えないようなことをしてしまったりみたいなことも経験あるんですけど、やっぱりそのさっき言ったような本当に一瞬捉えなければ負けみたいな、そういう風潮、やっぱりそこの雰囲気の中で、
まあ、あの集団心理は僕もそのマスコミの方たちの撮影現場見てちょっと異常だなと思いました。あれ、まあ競争心ですよね。
競争心というか、やっぱ
怒られちゃう、
落としちゃダメっていう、その一瞬落としちゃダメみたいな、
いやそういうなんか不安要素っていうか、怒られちゃうとか失敗しちゃうとか、ネガティブな感情で撮ってますよね、
うん、
ネガティブな感情で写真撮った時点でどう頑張ったってよくはなんないから、写真は
なんですよね。
そう、写真上手い人は基本的に全員ポジティブな感情で写真撮ってるんで、その差はねでかいっすよ、
うん。まあ、ここで書いてあったその広島の原爆の日の慰霊の場面とかは、まあ確かにね、ここまでしなきゃいけないのかみたいなことは正直自分でも思うんですけれど、おそらくその中にいる人の心理を考えてみると、もうなんか決定的な場面をこう一社だけ取れてないと大変だみたいな特落ち恐怖ですね、これは。
多分、まあ、それは分からなくはないといえば分からなくはないんですけど、じゃあ例えば、じゃあ流した、中学生が流した灯籠を肩までカメラマンの人が使って回収して一箇所で集めて撮ります、みんな失敗したくないから団体で撮ります、まあそれはやはり間違いでしょう。
それは
写真としても間違いだし、あれは別に撮影会じゃないから、慰霊のための、
はい、
イベントですからね。
それは明らかにやりすぎなんですよね。
でもね、あの場にいた時に僕不思議だったんですけど、いや、なんつうの、ウェーダーっていうの、要は、
はい、
全身疲れるように着てるカメラマンが何人もいて、別にこいつは別に足だ、長靴履きは別によくねえかなと思ったけど、みんなこうなんかすごい着てて、なんでこんな着てんのかと思ったら、もう本当にがっつり、でも毎年やってると思いますよ、あれ。
ああそうなのかもしれないですね。
絶対私あれは初めてやってるとは僕は思わないけど、
おそらくそういうのってなんか積み重ねというか、ちょっとこのぐらい再現しても罪にはならないだろうみたいなのがエスカレートすると、なんかいきなりうわっとなんか、
そうね、
恐ろしい積み重ねになってしまうみたいなことは確かに多分ねあると思うんですよね。
だからそもそもで、あれ灯籠を流した灯籠を回収して一箇所に集めて、みんなですっごいアホみたいに短いレンズで背景原爆ドーム入れて灯籠で撮ってて、その日の夕刊大体みんな同じだったの。だって同じ場所で同じようなレンズ使って撮ってるから、それさ同じ写真じゃないですか。その一社だけ撮れないがまずいっていうよりも、同じ写真撮っちゃうことがまずいっていう感覚にはなんないですか。我々はね、そっちの感覚なの。いや、ああいう風に撮ってるから違う写真撮んなきゃねと思うんだけど、同じ写真を欲するんですか。
同じ写真を、結果的に同じ写真になっちゃうんですかね、あれね。みんな多分毎年同じ場面撮ってたら絶対に、ああまた今年も同じ写真かみたいになるはずなんで。
なんで変えようとしないんですかね。
いや、結果的におそらくそれが一番こう
無難だから、
無難な構図というか、見た目やっぱりこういろんな人が思う原爆の日の灯籠流しってこういう絵だよねみたいな、こう誰もが思い浮かぶ構図っていうのがきっと頭の中にあって、多分それに一番ハマるものが採用、
うんうんうん、
結果的に採用されてしまうんじゃないかなっていう。
ね、それをですね、下手だけどダメな写真、下手でダメな写真って言ってた。下手でダメな写真だって、下手だしダメだから、最悪なパターン、その4分類した時の一番最悪なパターンですよ。上手くもないっていう、
うん、でおそらくそれはみんなまず抑えで、それを絶対に失敗していけない、絶対に失敗していけない、
まあ、その気持ちはね、分からなくはないけど、
新聞で一面五段構えて待ってるでみたいなんで、それを午前中の間に撮らなきゃ、あ午前中かな、それを夜の間に絶対撮らなきゃいけないでみたいな、結構プレッシャーになるんですね、やっぱりそれね、撮る側は。でそうなると、こうまず絶対に失敗できないから、まず失敗、その失敗した時に備えて 抑えの写真を撮る。でそこから多分みんな各社じゃなくて、おそらく現場の人たちはいろんなことを試してみると思うんです。いろんな構図試してみたり、いろんなところで撮ってみたり、今年他にないこんな場面みたいなのを狙ったりするんですけど、多分結果的に採用されるのが毎年同じ写真になっちゃう。
いやーそうですか、
きっと。
まあそうなんでしょうね、構造としてはそうなんでしょうね、まあでも別にまだ写真としては終わってるって話なだけで、
うん、
まあ、僕は全然いいと思わないし、まあその新聞だから、まあ、何百万人単位の人にが目にしますよね、写真をね、はい、それがまたね害悪を呼ぶというか、うん、それがまた正しいと思っちゃう人が世の中にいっぱい出てきちゃって、
そう
どんどんどんどん負の再生産みたいなことしちゃって、
であと新聞で言うとダメな写真って言われてるものも、こういう写真を撮っちゃダメだよみたいなのも結構あって、それは真ん中がすっぽり空いてる写真とか、横の画面をこう3分割した時に真ん中に物が写っていない写真はダメな写真だよと、必ず
なるほど、
メインの被写体はど真ん中に写しなさいというのが、それはね教わったというか、デスクとかからなんでこういう写真を撮らないんだと怒られながら学んだことですね。
まあそもそもやっぱ無理がありますよね。だって写真って、ただ僕みたいに写真だけ専攻して生きてきた人間もいれば、だって記者の方はだって本業は記者でしょ、うん、ライターでもないじゃないですか。いや取材能力ですから、まあ記者とライターとフォトグラファーはまた全然違うものであって、でその記者の人がライターもして写真も撮るっていうのは、まあ本来無理だと思いますよ。記者の方が一番長けてるのって取材力ですよね。その文章力と写真力っていうのはまた全然違いますからね。逆にフォトグラファーっていうのは別にその取材力とかライター力必要とされてないじゃないですか。だから写真だけに集中できるんだけど、ライターの人もそうですよね。取材力は別に必要とされないです。まあある人はもちろんいるんだけど、写真力なんか必要されてないですよね。だから記者の方がまあライターして写真撮っては、まあ当然だから無理だなと思いますよ。
もちろんだからさっきみたいな広島の慰霊の日みたいな、もうああいう時はもう、
でもあれ全部カメラマンですよね。
あれはもう会社の写真部というか、
そうですよね、
映像センター
って、要はエリート意識だけは高い人たちだと思うんだけど、
会社の中では写真だけ撮っている人ですから。
いや俺本当びっくりした、もうこんなレベルで写真撮ってんだなと思って。まあ僕もあの時あの現場にいたってことは撮影で行ってたわけですけど、僕も本当恥ずかしくなってカメラしまいましたからね。
かね、
まあ、びっくりした本当に、同じと思われたくないと思って、プレスパス支給されるわけですよ、はい、こっちも。いやこれは無理だなと思ってプレスパスも外してカメラもしまってさーって当たりました。
なんか言い訳のしようもないんですけれど、
あでも確かこの本だからね、マスコミカメラマンの人ら見たら多分絶対怒るの、悔しくて多分なんか言いたくなっちゃうんだけど、マスコミカメラマンの人はこの本絶対読まないから、なぜなら写真の勉強しないから、
うん、
だから安心してあれ出したの。
そう逆に言うとこれは本当に僕みたいになんか自己流でこういろいろやってて、人が読むとあそうだったのか、そう、ね、そういうことをやらなきゃいけなかったのかみたいな、そういう意味でいろんな気づきは多かったです。
なので僕は吉野さんみたいな人に読んでほしいってこと、そうしたらちょっとでも変わるから、絶対、うんうんうん、変わるの、
もうちょっとちゃんとロー現像の設定はします。ローファイル の記録の設定はします。そうだから、
ちょっとずつ変われば、
ね、なんかでも本当だからいい写真って本当何なんだろうなっていうのはもうか本当目的にもよって変わるし、
うん、
だから新聞の現場、新聞社の記者でやってると、その動いてるものを止まって写せるのがいい写真だっていうことを考えるんで、だからこのカメラも今日ちょっと密かにも持ってきましたけれど、この本では絞り優先のオートでっていう、
まあ基本そうですね、
うん、これシャッタースピード優先のオート、
止めるから止めるからって言って、じゃあ例えばこの部屋で写真撮るとしますよね、止めるとしてシャッタースピードどれくらい使うんですか、
この部屋だと。
止めるとして例えばですよ。
でもこの明るさだと120とかが限界じゃないですかね。
120で撮ったとしますよね。ここ 多分この照明で撮ったらフリッカー多分出てくるだろうし、うん、120で撮ろうが60で撮ろうが30で撮ろうが別に止まりますよ。
あの30で撮ると指先がブレる可能性が
え、じゃあ指先がブレる写真がダメなんですかって話とかが、
そう、あのダメって言われましたね、ダメ出しされましたね、指先ブレとるやんけって、
ダメって言った人がいるんでしょ、その人は写真家ですかって話、写真撮ってる人なんですかって話だし、被写体なんですかって話、写真の写の字も知らないやつがこの写真ダメだって言ってるのが多分吉野さんの上司だのデスクの人たち
だったんだろうな。
だって全然写真だ、そうじゃなかったらウェブメディアとかで縦長とかって写真使わないから、縦長とかで新聞社系のメディアって写真使って、で SNS で拡散するときは縦長の写真が横長にトリミングされるから顔のドアップとか顎とか口元だけアップにされた岸田総理とかがどんどんどんどんで見る人は気持ち悪いなと思ったり、それが政治家を叩く記事だったらまだいいんだけど、まだいいっていうか、まあ、嫌がらせも兼ねてるかもしれないけど、普通にインタビューの写真とかで縦長の写真使って顔をなんかさアップにしてる、本当かわいそうだよね。よく見かけるけど、写真のその指先のブレみたいな繊細なこと気にするんだったら、まずウェブで縦長の写真使うのやめましょうよって話。
そう、
何の説得力もないよね、その指先のブレみたいな、そんななんかもう超細かいことを言ってるくせにもっとでけえこと気にしなさいよっていうのは全新聞社よ、朝日新聞だけじゃない。でも朝日新聞まだマシな気がするけど、
あのまあなんかちょっと他の会社のことはよくわからないですけど、
わかるでしょ、わかるでしょ、
わかんないですよ、それは
わかるでしょ。
あのでもやっぱなんか新聞とウェブってやっぱ違う媒体なんで、明らかに違う写真もちゃんと違うものを撮らないと準備しないといけないんですけど、
はいはい、
やっぱりまだその新聞の記事をそのままウェブに載せるってことが、まあ、まだまだあって、で、大体の、まあ、そのうちも含めてだけど、ウェブ用に別の写真を撮るみたいな感覚が現場はもしかしたらあるかもしれないけど、上の方はもしかするとないですね。ウェブはやっぱり、うん、まさにさっきおっしゃったように新聞とか紙媒体だと縦の方が圧倒的に採用確率高いんですけど、
ね、新聞は縦長ですからね。
でもウェブは基本横でないとっていうのがあるんですけど、そういう感覚多分今新聞を作っている上の方の人たちはあんまり考えてない。
そこで大事なのは被写体のことを考えてますかって話。写真、例えば、まあ、インタビューの、まあ、相手からもらいます、撮ります、写真使います、その写真が縦長の写真が横長にトリミングされて顔のドアップになります、被写体のこと考えてますかって話。被写体のことをちゃんと考えてたら絶対やんないと思う。なぜなら自分だったら絶対されたくないから。自分の顔のドアップなんて SNS にばらまかれたくないですよね。なのにそれを率先してやっちゃってるんですよ。それはね、被写体のことを全く考えてないの。そこで縦写真がどうとか、その新聞が流用とか、確かにそれ言い訳としては通用するかもしれないけど、大前提に取材した相手のことを尊厳を守ってないっていうところです。そこに全てのスタンスが出てるの。ウェブ新聞社、ウェブメディア系は。縦の写真をやめるだけで済むの。もしくは、撮るときに引いて撮っときゃいいのよ。それトリミングで何とでもできるんだから。なので写真がダメなの、新聞社の人は。採用するデスクとか編集の人もダメだし、撮るカメラマンもダメなの。ダメとダメが組み合わさってるから、どう頑張っても良くならないの。だからそれ変えていった方がいいですよ、本当。被写体のこと、インタビューした相手のことを考えるの。高所高実はちゃんとやってると思う、うん、
一応高所高実はウェブオリジナルもあるんで、ウェブオリジナルはちゃんと写真はプロの人にお願いしてますんで、そこはね、やっぱでもちゃんとそれはそう、
写真ね、これね、悪くない、
やっぱね、タレントさんはプロの人を雇わないと絶対ダメですからね。
それはなんでそう思うんですか。
え、だって事務所が
違うよ、下手だからだよ、新聞社が僕だって基本カメラマンの撮影もう断ってますもん、もうストレスがたまるから、
そう、
それぐらい下手なの、うるさいんじゃないの、下手なの御社たちが。
いやね、もう言葉も
ないです。上手かったら全然撮ってくださいよって思いますよ、
うん、だからそう、昔だからそういう新聞の現場の記者が撮った 某女性作家さんの写真で本人からちょっとこれはなんとかならないって言われたことが、
そりゃそうよ、
僕もだから今そのプロの人がとちゃんと撮った上手い写真を選ぶ立場なんで、こうどうしても比較しちゃうんですけど、
ね、同じカメラ使ってんのにね、
なんでしょうね、
似たような機材使ってんのになんでそんな差が出るかっていうと、被写体のことをどれくらい考えてるかってことの差です。
そうですよね、
映ってればいいじゃないんですね。映るのは当然だし、だって映るもん、だって iPhone だっておしゃれ映るでしょ別に。そうじゃなくてその先の被写体のことを考える、被写体の尊厳とか被写体が拡散、だって写真が良かったら嬉しくて拡散してくれるから、どんどん
そうなんですよね。
写真を良くすれば本当にいいことずくめなのに、二言目には予算がないとかって言って、
そうだからちゃんと写真にお金をかけなきゃいけないです本当に。でもこんなことをなんか表沙汰にしていいのか分かりませんけれど、本当だから十数年前ですけど、写真部の偉い人からその現場で写真を撮る皆さんへみたいな感じで言われたことがあって、ぶっちゃけ写ってりゃいいですから今デジタルで、今デジタルですから、デジタルの時代で写ってれば何とでも修正効きますからみたいな、で結構やっぱ僕はフィルムの時代に実は会社に入っている人なので、
はいはいはい、
やっぱ映ってなかったらどうしようっていう恐怖感すごいあるんですよね。
確かに確かに確かに、うん、フィルムの時は確かにそれありましたね、あの恐怖心は確かにね、トラウマのごとく、
うん、
今の40代50代
そう
新聞社の40代50代は残ってると思う、多分、
だからその感覚で言うと、あ、なんか映りシャッター打せばもう露出がどうとか言わなくても、まあなんかとりあえずなんか写りはしますよね。だから写ってりゃなんとかしてくれるんだみたいな。だからその趣旨としてはその写真部の偉い人は、まあとにかく何でもいいから現場で写して送ってくれればこっちでなんとかするよみたいな、そういうメッセージだったんですけど、感覚で言うとやっぱり、まあ、機械が進歩したことによって写りゃなんとかなるよねみたいな、そういう感覚はおそらくある。
まあ実際楽になりましたからね、撮影自体は。そんなになんていうの、そのフィルムの時ほど考えることやっぱ多かったですから、それがなくなって逆にそこの使ってた脳のタスクを撮影だけに集中できるから、写真はだからどんどん良くなってるんですよこの20年で。
そうですよね、
そう、だけどなぜか新聞社の方々は機材は最新になりました、だけどなんせやっぱまあやっぱまあ撮る言動がやっぱネガティブなんですよ。その失敗したくないとか、他が撮れてるのに違う撮れてないとかまずいとか、そういうネガティブな気持ちでやってたら、そうじゃなくてどんどんいい写真撮るっていう前向きな気持ちで撮ってないから、それは一向に良くならないですよね、
うん、インタビューの途中ですが、この続きは次回お届けします。また来週をお楽しみに。というわけで、業界を代表して怒られてしまいました。インタビューの中で私、写真の撮り方を習ったことがないっていう話をしていましたけれども、まあ、正確に言うと新人研修の時に写真研修っていうものが、まあ、実はあったんですよね。ただその半日ぐらい習ってすぐ撮れるようになるようなものでもないですし、むしろ配属されて現場でカメラを使いながら失敗を繰り返しているうちに少しずつ覚えていったというのが、まあ、感覚としては合っているかなと思います。それから当時はフィルムだったんで、その後デジタルカメラに変わっていって、またどんどん新しい技術が次から次に置き換わっていったので、まあ、それに合わせて撮り方も変わっていきましたし、現場で使いながら新しいものを取り入れていかなければいけないっていう意味で、最初に習ったことっていうのは今思えばそう大きな意味はなかったような気もしますね。もう現像機とか伝送機械とかも今は使わない技術もたくさん勉強されましたしね。というわけで、インタビューは次回続きますので、また次回お楽しみに。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter、X や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週。さようなら。